皆さん、メリークリスマス。今日皆さんとこの時、静かな中で共に祈りを捧げられることを本当に心から感謝をいたします。特に今日は普段一緒に礼拝をなかなか守ることができない方とも一緒にこの場で祈れるということ、共に賛美ができるということ、聖書の御言葉を分かち合えるということを本当に感謝したいと思います。皆様はライティングデザイナーという職業をご存知でしょうか。ライティングデザイナー、光のデザインをする人なんですね。ライティングデザイナーっていうのは何をする人かっていうと、光と影を操って夜の街の表情を演出する、そういう仕事です。例えば東京の羽田空港のターミナルや古都である京都の荘厳なお寺、寺院、また現代的な都心の高層マンションに至るまで、建物や空間にスポットライトなどやいろんな光、いろんな色合いの光を当てて、その場を訪れる人の気持ちを、心をほっと安心させたり、はっと驚かせたり、あるいは全く新たな気づきを与えたりする、そういうことを光によって表現するお仕事の方のようです。皆さんの中にもきっと利用されたことがある方、少なくないと思いますけれど、実際に羽田空港の第2ターミナルは、このライティングデザイナーによる光、照明が施されているそうです。夜、羽田空港の第2ターミナルを訪れたら、見る人は夜の姿を見たときに、あ、建物にはこんな姿があったんだ、と驚かされるそうなんですね。今度行ったらよく見てみたいと思いますけれど、つまりライティングデザイナーという仕事は、このように光を当てることで、そこに新たな価値、気づきを作り出す。光を照らすことによって今まで見えなかったものを浮かび上がらせる。本質をそこに、あ、こういうものだったんだっていうことを表現する、そういうお仕事のようです。もう一つ例を挙げるならば、例えば一日の仕事を一生懸命働いて、夕方夜遅くに帰ってきます。マンションに住んでいる方の場合、玄関のところに入った時、ライティングデザイナーによるこういう照明が施されてあるマンションもあるそうで、いろんな照明によって微妙な陰影が作り出されてあるんですけれど、全体的に照明が暗くしてある。光の当て方も緻密に計算されている。なんでそういう照明の当て方をするかというと、一日の働きを終えて帰ってきた人がその瞬間足を踏み入れた時にホッとできるような、そういう照明の仕方なんだそうです。一日は24時間、そのうちの半分は夜です。夜、光のない世界、暗闇です。暗闇の中で私たち人間は想像力をたくましく膨らませます。暗闇の中で風に揺られる木の葉の物陰見て驚いたり、思いがけず聞こえてくる物音に恐怖心を抱いたりします。でも一方で、暗闇の中だからこそ大切な人と手を握り合うとき、明るいときよりももっとお互いの心を素直に伝え合うことができるのではないでしょうか。皆さんどうですか。今横にいる人の顔があんまり見えないからこそ、何かお互いにホッとできるような、ろうそくの光に導かれている、そんな気がしてこないでしょうか。光っていうのは物そのもの、対象自体ではありませんけれど、光がここにあることでいろんな物事をくっきりと浮かび上がらせることができます。私たちは光と闇の間で、目に見える世界だけではなくて、目に見えない世界への想像力を膨らませ感受性を豊かにすることができると思うんです。それを信仰的な表現で言うならば、暗闇と光っていうのは、私たちの生きている世界の中のいろんな絶望であり、光というのは私たちの信じるイエス・キリストです。 私たちは今ここ旭川豊岡教会でクリスマスイブ初夏礼拝を守っています。一人一人皆さんがろうそくに火を灯し、この揺れる炎を見つめながら祈りを深める、そういうひとときです。このイブ礼拝は暗闇と光について、いつも以上に、いつもの礼拝以上に工夫を凝らしています。それは暗闇と光、特にこのろうそくの光を通じて、私たちが希望の光であるイエス・キリストという福音を改めてより心に感じるための一つの工夫です。礼拝堂の照明を部分的に消したりつけたりするということ、そして一人一人が手に持っているろうそくに炎を灯すこと、隣の人へと炎を移していくということ、これらはすべて私たちがイエス・キリストという福音、イエス・キリストという光をどのように体験し、信じ、生きていくのかということを、このろうそくの光などを使って象徴的に表現するための一つの演出です。例えば今日のイブ礼拝では、礼拝の開始5分前に礼拝堂の照明を部分的に消しました。この十字架のライト以外のすべての光を消しました。そして礼拝の開始に合わせて、知識者が招きの言葉として聖書箇所を朗読すると、この十字架のライトも消しました。つまり礼拝堂のすべての照明を消したわけですけれども、それは希望の光であるイエス・キリストが暗闇に飲み込まれていくんだという、その様子を象徴的に表現をしているわけです。いや、もう少し正確に言うならば、私たちがこの世界にあって生きていき、いろんな矛盾や不条理、問題にぶつかるとき、イエス・キリストという光、福音を信じられなくなる、そういう私たち自身の心を表現しているわけです。けれども、知識者である佐藤さんが礼拝堂の真ん中にあるリースから聖火台へ、そして会衆の皆様一人一人のろうそくへと炎を移していきました。そして皆さん同士、隣の方へと炎や光を伝えていきました。そうですね、それはイエス・キリストという福音が一人一人の心へと広がっていくんだ。その様子を礼拝の中で同じように象徴的に表現しているわけです。キリスト教ということを抜きにしても、ろうそくの炎を静寂の中で一人の人から別の人へと移して伝えていくということ、そこには見る者の、その場にいる者の気持ちを厳粛にさせる何かがあると思います。旭川の冬、夜7時、照明をすべて消したら本当に真っ暗な、そして外は雪の一面の銀世界の中で礼拝堂に集い祈りを捧げるという行為は、一年に一度とっても非日常的な行為です。感じようとするならば、そこにドラマチックな何かを感じることすらできるかもしれません。でも私たちはその先の目に見えない世界を共に祈りたいと願っています。神を信じるということを本当に口先だけじゃなくって、本当に信じて生きるものになりたい。別に他の人に説明する必要もないし、誰かの前で本当に証明する必要もない。自分自身を顧みて、自分の弱さ、強さ、美しさ、醜さ、汚さ、そういうものを神様の前に捧げて祈るとき、本当にそういう神様を信じて生きていきたいと思うとき、この炎を、光を互いに伝え合うということの行為に込められている祈りを、私たちは改めて感じたいと、分かち合いたいと思うわけです。互いに伝え合う炎、光は暗闇を明るく照らします。そして互いに伝え合う炎は、私たちが互いに温め合えるんだということを表現しています。このような象徴的な行為を通して、私たちが神を信じる、信じて生きるということを改めてこの時、静かな心で祈りたいと思うわけです。イエス・キリストは今どこにいるんでしょうか。この場所に、皆さんの心に、私の心に、 イエス・キリストは本当にいるんでしょうか。私たちは暗闇の中で消えそうな光として、暗闇の中で静かに揺れる炎として佇む、そんなイエス・キリストという福音を見つけ出そうとして、探し求めようとして、その福音に誠実に従って真剣に生きようとしているでしょうか。この静かな礼拝のひととき、それぞれに心にその祈りを深めたいと思うわけです。鳥取県に玉造温泉というところがあります。由緒ある歴史を誇る温泉なんですけれども、近年は温泉客が少なくなってきたようです。そこで集客の目玉にと企画されたのが、美術作品を集めて街の中に展示する野外アートフェスティバルでした。でそこで一人のライティングデザイナーに仕事が依頼されます。玉造温泉という温泉街と、そこに置かれる30の芸術作品のライトアップをしてほしい、そういう仕事です。依頼を受けたそのライティングデザイナーは、一つの明快なコンセプトを掲げました。それは、街と人を光でつなぐ、街と人を光でつなぐというコンセプトです。このコンセプトを実現するために、ライティングデザイナーが取った具体的な方法、それは玉造温泉のその温泉街の入り口である橋をライトアップするという方法でした。旅館から出てくると最初に橋を渡る、あるいは旅館へ行くために最初に橋を渡る。だから橋から見えるその川の風景は誰にとっても特別なものだろう。それゆえにこそ橋の下の川にもっと目を向けてほしい。橋を渡る人が必ず目にするこの川が、町と人を光でつなぐポイントになると考えたようです。でも予算は限られています。時間も限られています。そのような制約の中で、どのようにして川を照らしていったのでしょうか。今日は時間の関係上、これ以上の具体的なお話は省略したいと思いますけれど、そのライティングデザイナーは2つのことを考えました。1つ目は、川べりに、川のほとりにろうそくを並べるということです。人の手で灯すろうそくの明かりは小さいけれど力がある、そのように考えました。二つ目は、宿泊客自身が提灯を持って川のほとりを、川べりを歩く人自身が光を放つ、提灯を持って歩く人自身が光を放つわけです。そうすれば、ろうそくの炎と提灯の明かりで川が光で、人が光で、街が光で結ばれていく、そのように考えているんです。そしてそのライティングデザイナーは、川沿いに並べられた3000本のろうそくに一本一本火を灯し始めます。一つ一つ自分の手で火を灯します。手間をかけたものほど、時間をかけたものほど、心を傾けたものほど、人の気持ちが、人の心が伝わり、つながっていくと考えたからです。そのように作業に没頭していると、気がつくと、そのライティングデザイナーの周りには自然と多くの人が集まっていました。旅館の従業員が、そして宿泊客までが集まってきて、皆が一心にろうそくに火を灯し始めます。今日のメッセージはそろそろ終わりにしたいと思いますけれど、神を信じて生きる信仰生活というのは日々の繰り返しです。目新しいこと、非日常的な雰囲気、面白さに満ちているわけではありません。ただ与えられた場所で、導かれた世界で、引き付けられた課題の前で、精一杯その場に立ち続けること、神から与えられた自らの賜物を惜しみなく分け与え、誠実に歩んでいくこと、私たちはその時何を見つめて生きていくのでしょうか。イエス・キリストという希望の光を信じて 探し求めつつ生きていく、そのような私たち一人一人になりたいと思います。このクリスマスイブの夜、ろうそくの炎を見つめながら祈りを共に深めて、イエス・キリストの福音という希望の光を改めて信じたいと思います。一言祈りましょう。神様、あなたが私たちに信じる心を与えてくださっていることを感謝します。どうぞイエス・キリストという福音、イエス・キリストという希望の光を信じて、あなたを探し求めつつ諦めずに歩んでいく、そのような私たち一人一人として導いてください。疲れた時は共に互いに光を伝え合い、共に互いに炎を伝え合い、共に照らし合い、共に温め合える、そのような信仰をどうぞ分け与えてください。このお祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。